ですね、佐賀銀でまた福銀でさまざまなところやらせていただいたりですね、郵便局でやらせていただいたりですね、いろんなところやらせていただいたんですけど、本当にこう今までいろんな方々がその中でこう関わってくださったんですが、ぜひ神様がこう福岡で導いているこう日本個人の働きための働きっていうのはあると思いますし、そこに関わって導いている方々がおられると思うんですね。本当にその方々に出会うようなことができるようになっていきたいと思います。それからですね、今週はですね、土曜日に個人の総会があります。個人 のパートナーの方に委任状を書いていただいたと思うんですけど、 NPO 団体はですね、1年に1回総会をするっていう規約があるわけなんですけども、で私は幹事をしているものですから、今週はですね、進学校のミーティングもあるので火曜日から行って、そして土曜日にですね総会が持たれることになっています。ぜひそのためにもですね、お祈りくださいですね。あとパトモスチームのため、それと白馬キャンプの案内はもうできて受付になりますので、興味のある方は見てですね、持っていって見ていっていただければというふうに思います。ですね、あと今日ペンテコストの礼拝なんですね。コロッとすぐ忘れちゃうんですけども、ペンテコストの礼拝なんですね。ですから聖霊が注がれたですね、時の礼拝なんですけれども、神様がさらに聖霊による働きっていうことをですね、私たち一人一人にも表してくださるということをさらにですね覚えて期待して歩んでいきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ロマ書の8章のところを開いていただきました。で、皆さんここはですね、開いたことがあって何度もですね、お話、メッセージを聞いて聞かれたことでもあると思うんですけれども、今日はですね、ここからお話をですね、していきたいというふうに思います。で、今週のですね、この教会のディボーションの箇所が第一コリントのところに今入ってるんですけども、ちょうどこれ明日だと思うんですけど、信仰と希望と愛っていうところがあるんですね。で、ちょっと導かれたらですね、もう一度思い出していただきたいなと思うんですけども、第一コリントのですね、13章の13節に、いつまでも残るものは信仰と希望と愛で、その中で、その中で、一番優れているのは愛ですと書かれていますね。すみません、ちゃんと開かないといけないですね。こういうわけで、信仰といつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと、書かれています。で、先日パウロ秋元牧師を通してメッセージをですね、私たちは正解で聞きましたけども、愛がいつまでも残るもので重要なんですけども、そしてでも信仰はですね、この信仰が私たちのこの希望とか愛の土台になっているということをですね語られたわけです。愛もイエス様の十字架を信じないと、その別にその2000年前にイエス様が十字架にかかったことは何で私に関わるのかっていうふうにこう信じないならば神様の愛っていうのは分からないわけですね。ですから愛っていうのはこう信仰によって分かるものなんだっていうことなんですね。ですから信仰が土台にあって愛とか希望があるっていうことをですね語られました。そしてもう一つはですね、希望についても特に語られたんですけども、私たちはこうの希望の土台は信仰にあるっていうですね、言われました。で、例えばですね、私たちは問題の中に希望を生み出そうとするわけですね。例えばこの病気でがんになったとすると例えば 30% ですね、治るって言われているこう抗がん剤があったりすると、良い薬があったりすると、そこに希望を置くわけですね。でもお医者さんがもうダメですって言われたら、もう希望がなくなってしまうわけですね。それは私たちがその問題に希望を置いているということなんですけれども、ただ神様は、でも本当の私たちの真の希望は神の言葉、神様と神の言葉にあるということですね。あるわけです。で、例えばそのベニヤミンのことでも、こう脳障害ですね、もうお医者さん治りませんって言われたんですけども、その中でこう感謝をしてですね、神様は再現なしてくださっているので、治るかまた治らなくても、その病気を通して神の意向を表されるって分かっているので感謝していったわけですね。 で、そして癒されることも祈っていったわけです。そしたら癒すって言われたんですね。それでパウロの読書はそのお医者さんの前でもこの病気は神が癒されますって告白していったわけなんですけども、で、まあ、あの東京都の難病に指定されていたわけなんですけども、あの癒されちゃったんですね。癒されただけじゃなくて今あの大学院の国立の大学院に入ってるわけなんですね。だから神の言葉の凄さっていうのはですね、私たちはこう確かにこう、見るわけなんですね。ですので私たちが土台、私たちの希望っていうのはですね、あの問題の中にあるんではなくて神の言葉の中にあるんですね。だから私たちが大事なのはこうあの神の言葉を見失わないようにするっていうことなんですね。今の状況が悪いか良いかっていうのは一番大きなことじゃなくて、私たちが神の言葉を持ってるか持ってないかっていうことがですね、一番大きなことなんですね。で、主の十字架っていうのはですね、あの神の言葉はですね、たくさん与えるっていう無駄なんですね。でも目に見えるところ何にもないんですね。私たちの業界は15分ぐらいあればですね、全部財産を持って移動できるというですね、そういう教会でありますけども、何もないんですけども、ただ神の言葉はたくさん与えられてるんですね。でも今その神の言葉が一つ一つ成就し始めているわけなんですね。例えば、iTunes でですね、安田に歌が買えるようになったとかですね、個人の働きがこう開かれて、もうすでにカンボジアとかザンビアとかいろんなところに個人がありますけども、そういった働きとかですね、映画のハリウッドの映画見せの働きとか、神の言葉の成就がこう一つ一つ始まってきているということを私たちは見るわけですね。ですからこの神の言葉があるかないかというのはもちろん確認ですね、それが本当に主が語られたかという確認が必要ですけども、神の言葉があるかどうかというのは私たちの土台であり、それが希望の土台であるということをですね、はっきりと覚えていきたいというふうに思いますですね。で、その上でこの今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと、書かれています。で、ロマ書の8章の28ですね。で、この神を愛する人々っていうのはつまり、クリスチャンですね。ノンクリスチャンの方は神様のことまだ知られないので、ですからクリスチャンのことを言ってるわけですね。ですからまだ信じてない方はぜひイエス様をですね、信じていただきたいというふうに思います。そして、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはっていうふうに書かれています。で、神のご計画って書かれてるんですけど、ですから私たちは偶然によって歩んでるのではなくて、神様の全てを神様の必然という中でですね、導かれているということを覚えていただきたいと思います。神様のこの一撃の中に私たち、計画の中に私たちは生かされてるんだということをですね、皆さん一人一人ですね、覚えていただきたいと思いますね。で、その中でこの神様が、その人々のためには、神様が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ね、パウロはこう体験してるってことを言ってるんですけど、全てのことを働かせてとあります。ですから全てということは良いことも悪いことも全てなんですね。私たち日々ですね、起こってくる問題とか困難とかですね、また逆に嬉しいこととかいろいろありますけども、また過去の大きなですね、失敗とか、またその問題とかですね、いろんなことがありますね。で、また栄光もありますけども、それを全て益にするっていうことをですね、神様はこう言っておられるわけです。悲しいこと、嬉しいこと、苦々しいこと、その恥ずかしいこと、怒ってしまうこと、落ち込んでしまうこと、いろいろある人間だからですね、いろいろあるんですけども、その全てを益にするっていうことをですね、神様は言ってるわけですね。で、ここで失敗例って言いますかですね、それをお話したいと思うんですけども、今アメージンググレースっていうですね、歌が、賛美歌があります。で、最も有名な世界ですね、最も有名な賛美歌でもあると思うんですけども、で、今も、いろんなところで歌われているわけですね。例えば今まだキリスト教国ではないですけど、白い巨塔とかですね、なんか今またこうリメイクされてきてるんですけど、そういうの歌でこう 全国的に知られるようになったりとか、本田美奈子さんですね、だから白血病のキャンペーンでこうアメージングレスを歌ってですね、そしてまたさらにこう知られるようになったりとか、今もいろんな方々がこう歌われてですね知られていますし、あのダイヤモンドのですねコマーシャルであのよく使われたりします。でいろんなところでこうアメージングレスっていう歌を聴いて、メロディを聴けばですね誰でも知ってるっていうですね曲だと思うんですね。でもそれを作ったのがですね、こうジョン・ニュートンで、まあ、作詞の方ですけども、ジョン・ニュートンっていう方なんですね。でジョン・ニュートンというのは、ね、1725年生まれなので、だいぶ前ですね。あの1725年ですね、あのイギリスに生まれられたんですね。でお父さん船乗りだったんです。そしてお母さんはですね、とても経験がクリスチャンだったんですね。そしてあの息子にいろんな聖書を教え、賛美歌を教え、そして祈ることを教えていったんですね。でもあの彼が7歳の時にですね、手に召されてしまいます。それで彼はですね、そこからですね、あの、だんだんこうなんていうんですか、遊んだりですね、違う方向に進んでいったわけですね。それであの信仰から離れていったわけなんですね。そしてお父さんが船乗りだったので、自分もこう船乗りになっていったわけです。でそして歩んでいったんですが、その生活が荒れてきてですね、そしてついにですね、その奴隷船の船長になってしまったんですね、まあ、悪に手を染めていったっていうことなんですね。それであのアフリカであの黒人を買って、そしてアメリカに持って行って、または他の国もありますけど持って行って売るっていうことをですね始めていったわけなんですね。ですごい、まあ、巨万の富がこう入ってくるようになったわけなんですけども、でそれ若い時だったんですね。それでそのしかし、1748年にの大嵐になってですね、そしてそこで死にそうになるんですね。でその時に神様助けてくださいってですね、あのそこでこう初めて、お母さんにも教わってたんですけど、初めてですね、そこで真剣に神様に祈って助けを求めたんですね。主を助けてください、嵐の中で助けてくださいっていうんですね、こう本当に叫んだわけなんですね。でそしたらあの奇跡的にその船がですね、その嵐から脱出して助かったわけですね。48年の5月10日ですね、自分のその2つ目の誕生日って言われてるそうですけど、でそこで助かったんですね。でもその後もですね、まだ6年間奴隷船の船長を続けていったんですね。でそれからはですね、あの前はですね、あの本当にこう、まあ、黒人の方々はその家畜以下の扱いでですね、連れていく船の中でそのあまりにも衛生状態が悪いために、あの栄養失調や感染症とか、それから脱水症状ですね、こうたくさんの方が亡くなっていったわけなんですね。でもそんなこと全然気にしなかったわけです。でもこうここでですね、守られてからは随分良くなって、本当に人間らしい扱いをするようになったそうなんです。でもですね、やっぱり奴隷船の船長をやっててですね、そして奴隷がこうアメリカに行って売れるとですね、神様こんな奴隷がこんなに高く売れましたって言ってですね、喜んでいたそうなんですね。そうやって祈ってですね、彼の信仰っていうのはでもそういう信仰だったんですね。でもある時神様に本当に深く触れられてですね、自分の罪が分かって、そして悔い改めたんですね。で神様本当に許してくださいって悔い改めて、そしてこの奴隷船の船長を辞めて、自分が稼いできたものを全部こう捧げてしまってですね、そして牧師になっていったんですね。そして1777年ですね、この77年に、このアメージングレスができたってですね、こう言われているわけなんですね。72年ですね。ですからこの奴隷のですね、その本当に自分の大きな罪っていうことをですね、こう、あったわけなんですけど、それを本当に悔い改めですね。でもこんな自分を救ってくださったっていうこの神様の恵みを褒めたたえていったわけなんですね。で彼はですね、本当にこう人としてはしてはならないことをしてしまったわけですね。今で言うと、まあ、人身売買と過失致死傷ですね、まあ、今だったら多分死刑だと思うんですけども、でそして本当にこう 人間としてしてはならないことをしてしまったんですけど、しかし悔い改めた時にですね、世界で最も用いられ、そして親しまれる賛美歌を作る人となっていったわけなんですね。ですから神様の恵みっていうのは計り知れないってですね、あのことをですね思うわけなんですね。で、私たち一人一人に対しても、あの私たちもいろんな失敗とかですね、過去のこう問題とかありますけども、それを、まあ、問題のない人はいないわけですけど、しかし神様はその全てを益にするって言ってるわけなんですね。ですからあのダビデもあのカインと殺人の罪を犯してしまうわけなんですけども、しかし本当に悔い改めた時に、そのバテシバからソロモンが生まれてですね、最もそのイスラエルで栄えた王様になっていったわけなんですけども、ですから私たち の, この考えと神様の考えが違うということですね。神様は本当に全てのことを益にすることができる方であるということをあの覚えていただきたいというふうに思います。であのそうですね、 ですからこの全てのことが益となるということですね、信仰を通してそれはこの成就していくわけですね。あの、もし私たちが何か起こってもそのことをこうあの悔い改めたり感謝したりこう信仰の対応しないならば、その悪いことは悪いことのまんまで終わってしまうわけですね。でも信仰の対応していくならば、神様はそれを益にしていってくださるということですね、あの覚えていただきたいというふうに思います。ですからある人はですね、人からあのすごくあの何ですかこう、大きな損失とかですね、あのひどい目にあったっていう方もいるかもしれません、逆にですね。でもあの聖書を見ますと、こうヨブはその友人とこうひどいこのことを言った友人たちを許した時にですね、彼の体は癒されて2倍のものを受けていきました。だから私たちはあのそういう場合はこう許すということを通して、神様は全てのことを益にしていかれるわけなんですね。ですから人一人違うんですけども、この信仰の対応を通して神様は全てのことを益にしていってくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ある方がですね、あの、聞き従うことを通して全てのことを益にしていかれます。あの先日あのケンタッキーのことをお話ししましたけども、あのケンタッキーフライドチキンですね、南牧師が平日ですね、売れない日は18だけ作りなさい、18ピースだけ作りなさいって言われてるんですね。ぼーっとしていて72ピースを作ってしまってですね、そしてもう店長に謝りに行って怒られてですね、でも悔い改めて感謝して祈ったら、私はそれを売りますって神様が言ったわけですね。で、で感謝してありがとうございますって感謝して、それを店長に言いなさいって言われたんですね。それであのすごい葛藤があったそうですけど、店長のところ行ってこう、行ったそうですね。もう神様はこのチキンを店長って言ってですね、神様はこの店長このチキンを売ってくださいますって言ったわけですね。その時この間月曜日ね、その証をもう一度してくださったんですけど、その時自分でも何を言ってるんだろうって思ったそうですね。店長にですね、わざわざ行ってこれを神が売ってくださいますなんて言ってる自分がですね、自分は何を言ってるんだろうって思ったそうですね。でも神様はそう言われたのでこう言いに行ったわけなんですけど、そしたらですね、2時間でチキンというのは処分しなくちゃいけないんですけど、1時間40分経った時にですね、オーダーが入り始めたんですね。10ピースとかですね、20ピースとかですね、こうありえないこうです、ね、平日にありえないこう大量の注文がどんどんどんどん入ってきて、この72ピースはもちろん売れてしまって、もう72ピース作ったそうなんですね。でもしこの72ピース先に作ってなかったら間に合わなかったんですね。みんな帰っちゃったりとかですね、待ち時間長くなっちゃうので。で店長が後から来てですね、お前何をしたんだって言ってですね、びっくりしたのと、もしお前がこれを作ってくれてなかったらこんなに売れなかった、ありがとうって言われたそうなんですね。で本当にこう彼は失敗してしまったんですけど、悔い改めて感謝して従って店長に行った時にですね、神様の技をなされたわけですね。でそのだから一つこの聞き従うっていうことをですね、私たちはするときに本当にこう神様を益にしていってくださるということをですね、覚えていきたいと思います。 信仰のことっていうのはですね、私たちの網を分けるっていうことを言われてですね、この間アメリカでですね、大川先生がですね、日本で一番教会大きい教会の大川先生に来られてメッセージしてくださったんですけど、その時に明石家さんまさんの話をしてくださったんですね。で、明石家さんまさんが東京に出てきたばっかの頃ですね、働き始めて、ある喫茶店で働き始めて、まだ何もよくわからなくてですね、まだ教えてもらうかけた頃だったそうなんですけど、でもその時店長がちょうどいなくなっちゃって、なんかお店を任されちゃったそうなんですね。で、お客さんが来なきゃいいなと思ってたら、お客さんが来てしまってですね、でそのお客さんが入ってきて、でウインナーコーヒーくださいって注文されたそうなんですね。で、彼はウインナーコーヒーがわからなかったそうなんです。それで冷蔵庫を開けてみたら、肉の方のですね、ウインナーソーセージが入ってたの でそれをですね、炒めて、でコーヒーと一緒に、コーヒーの中に入れたのか外に入れたのか置いたのか分かんないんですけど、出したそうなんですよ、コーヒーにつけてですね。そしたらお客さんがですね、それを見てウインナーを食べながらコーヒーを飲んだそうなんですね。で、結局 何だったかというと、その注文した人も、それが作ったさんまさんもウインナーコーヒーが何だかを知らなかったということなんですね。で、まあ、当時そうだったんだなと思うんですけど、 でもですね、ウインナーと一緒にウインナー食べながらコーヒー飲んでもそれは別に問題にならないんですね。でも信仰のことをですね、信仰のことは根本に関わることなので、それは問題になっていますが、私たちにとって大きな違いとなってくるわけですね。ですから私たちはその時、この神の言葉の権威ということを話されたわけなんですけれども、私たちはこの与えられている神の聖書の言葉を信じるということがですね、重要なことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。神様は全てのことを働かせて私のために益なりに働いてくださっているということをですね、いつも信じてですね、口で言うのは簡単なんですけど、感謝してですね、行くっていうことをですね、していっていただきたいと思いますですね。ある東京でですね、一人の方のお話したいと思います。これもちょっと失敗例の方になるのかわかんないですけど、東京のですね、教会にある方が、男性の方が来られて、ある会社の役員の方なんですけども、来られて、パラボスに乗ってくださいって来られたんですね。その時に何をやりましょうかって言った時にですね、こう離婚問題で訴えられてるっていうことを言われたんですね。それで奥様がですね、その方を訴えていて、でもしそれを離婚を拒否するならば、すごい賠償金を支払うことになるっていうんですね。で、その方に弁護士さんがついてるんですけども、弁護士さんがついてるんですけども、この裁判絶対負けるから、その離婚を受け入れなさいっていうんですね、言われたそうなんですね。でも彼は離婚したくなかったんです。でも、で祈ってくださいって来たんですけど、その時にですね、祈ったらですね、はっきりとこの離婚は御心じゃありませんっていうことを言われて、そして主が守りますっていうことを言われたそうなんですね。で、その方帰っていったんですけど、また来てですね、やっぱり弁護士さんがですね、もう絶対裁判に負けるから離婚を受け入れなさいって言ってますっていうふうに家に行くんですね。でもその時また祈るとですね、いや離婚は御心ではないって主が言っていて、そして守るって言ってるっていうふうにこうパルクさんが来てそれを伝えるわけですね。その繰り返しをしているうちに、もう裁判がどんどんどんどん進んでいってしまってですね、でもうダメかと思った時にですね、負ける状況にあったので、そしたらですね、裁判官が突然亡くなっちゃったんですね。死んでしまって、でなんか裁判というのはこう裁判官が死ぬともう一回やり直しになるんですね。最初から新しい裁判官が来て、またこの最初から始まったんですね。でそして始まったんですが、やっぱりまだこの週刊に来てですね、弁護士に来て、竹本牧師になっていただいて、やっぱりもうダメ、弁護士さんがもうダメだと言っていますとですね、この裁判ですね、この離婚をちゃんと受けれなかったら絶対裁判に負けるし、その多額のですね、賠償金を支払わなくちゃいけなくなるっていうですね、言われたそうなんですね。 でも祈るとですね、このことに関して離婚は御心じゃないっていうことと、主が守るっていうことを言われたそうなんですね。で、まあ、その方はそれをまた受け取ってですね、こう書いていったわけなんですけど、それを繰り返していったわけなんですね。で、またもう裁判がですね、決まるっていう、その もうダメだっていうふうにですね、またその方が来られたんですね。で、そしたらですね、その時は婦人さんと祈られたんですね。婦人さん、奥様とですね、バーの脇元、そしてその方、男性の方と3人でその時祈ったんですけど、そしたら婦人さんがですね、虹の約束を、私の虹の約束を信じなさいっていうことを言われたそうなんですね。で、秋元牧師はですね、この、社会でですね、社会人の方でですね、なんていうかこう、ちゃんとですね、ちゃんとって言いますか、ちゃんとこの社会で大事に働いている方ですね、虹がなんとか、クリスチャンならわかる、あることわかるんですけど、虹がなんとかとかですね、そんなことをですね、聞いてですね、何と思うかと思ってですね、もう口を塞ぎたかったって言ってますけど、奥さんの口をですね。でも、その予言でですね、西の約束を信じなさいって言ってですね、で、終わったらですね、その方がですね、泣いてたそうですね。で、どうしたかなと思ったら、その、昨日虹を見ましたって言ったんですね。そして、まだ家族が仲が良かった頃に、見た虹、公園で見たら虹を見たっていうことを言われてですね、その方はっきりと、あ、神様はそのことを語ってるっていうことを確信されたんですね。でも奥様はこの最後の取り出されないぐらいですから、よっぽど悪いことをしたんですね。でこのことはもうですね、悔い改めてたんですけど、もうですね、もう絶対絶望の状況になったわけです。そしたらもう一度ですね、なぜかこの裁判してた裁判官が死んでしまって亡くなってしまってですね、でまたこう振り出しに戻っちゃったんですね。で、小奇跡って言いますか、それが2回起こってしまって、でその中でですね、今度神様奥さんの方に出てくださって、それで裁判を取り下げたんですね。そしてですね、しばらく経ってから奥様とですね、そのご主人ですね、祈っていただいてたご主人と2人で来てですね、仲良く来てですね、和解しましたっていうことでですね、来られたそうなんですね。で、今、礼拝にですね、こう来られるようになったっていうことなんですけども、本当にこうギリギリのところにいたんですけれども、でも神様の言葉はですね、離婚してはならない、そして私が守るだったんですね。でその言葉っていうのはこの真実だったんですね。で、そして結局神様はですね、もっと深いこの夫婦の関係っていうのを神様は与えてくださったわけなんですけども、ですので私たちはこの、全てのことを益とする、働かせ益とする、で何が益になるのかってわからない時がたくさんあるんですね。でも神様はですね、働かせるんですね。そして私たちのこっちにあるものを左に持っていって、こっちにあるものをこっちに持っていってですね、こうやって働かせて、そして益に、全てを通して益にしてくださるって言ってるんですね。で、神がこう働かれる、仕事をしてくださるっていうことをですね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。なので私たちはですね、主に信頼して歩んでいきたいと思います。私たちの失敗も罪も要素も、もちろん罪は悔い改めなければなりませんけれども、神様はそれさえもご益として用いられるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。パウロ自身もですね、クリスチャン、徹底した迫害した人だったんですね。でクリスチャンが殺される時には、ステファンの時もそうですけど、賛成をして彼らが殺されるのをこう死ぬまで見ていたわけですね。で彼は本当にたくさんのクリスチャンを牢獄に入れて、そしてたくさんの方々がそれで亡くなっていったわけなんですね。で本当にですね、在籍感という意味ではですね、もうずっとそれをですね、悔いて一生悔いるようなことをしてしまったんですけれども、でもそのパウロを通して神様はですね、最も大きな働きをされていったんですね。でパウロ自身がですね、本当に全てのことを働かせて生きてしてくださるんだ、悔い改めの時にですね、また神様導かれる人一人違うんですけど、ある方は人を許したりとか、ある方は聞き従ったりとか、その信仰の対応を通して私たちは全てのことを益としてくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で信仰、希望、愛のその土台は信仰である、神の言葉である。私たちの希望は私たちの問題ではなくて、こう神の言葉にあるということをですね、最初にお話ししましたけれども、その私たちの土台である神様の言葉に信頼してですね、歩んでいきたいというふうに思います。ちょっとですね、ローマ書の8章のこの後半の方ですね、一緒にご一緒に読みしてですね、いきたいというふうに思います。32節からお読みいたします。 サンパのことは302ページになりますけど、ローマ人の手紙の8章の32節とかちょっと長いんですけど、お読みいたします。最後までお願いします。よかったらですね、ご一緒に声に出してお読みください。32節、私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の御の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、貧ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは贈られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。感謝します。本当に神様、キリストの愛から私たちを引き離すことができるものはありません。どんなことでも神様はその中に益とする働きを、神様の愛によってなしてくださる完全な方なんですね。そのことを覚えてさらに歩んでいきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この、御言葉の時をありがとうございます。神様、今日は、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと、この御言葉を通してもらいましたけれども、神様、本当にこの私たちがこの、心を痛めていることや、また問題や、また困難や、過去に起こったことや、一つ一つの事柄に関しても神様ご存知であり、そのことを益としていくことができる神であることを、ありがとうございます。神様、あなたが私たちの神様であることを感謝いたします。あなたに信頼し、また神様は本当にこう、罪を悔い改め、また許すべき人を許し、また神様が言われることに聞き従い、信仰の対応を通して本当に全ての益となるその神様の御業を私たち一人一人がさらに見ていくことができるように、どうぞ助け導いてくださることをお願いいたします。神様は本当にこう、こんなことが益になるのかということを主が益にしてくださることをありがとうございます。私たちがしてしまった失敗も神様が益にしてくださることをありがとうございます。他の人が私たちにした悪も、そのことさえも神様、神様は益にしてくださることをありがとうございます。神様、どんな事柄もどんな悲しいことも神様の御手の中で主が益にしてくださることをありがとうございます。私たちはそのことに信頼し、神の言葉に信頼してさらに進んでいけるように助け導いてください。この時を感謝します。あなたの皆をあがめます。それで癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。愛する天の父様、この時はありがとうございます。私たち一人一人を主が愛しておられ、癒してくださることをありがとうございます。また私たちが取り出した方に触れてくださり、その問題を解決し、またその癒しを与えてくださることを感謝いたします。イエス・キリストの皆によって病の霊を守り遣うさる、ね、イエス・キリストによって人々の体と精神に命じる、イエス・キリストの皆によって癒され、ね、癒され、ね、癒され、ね、癒され、ね、癒され、ね、癒され、ね、イエスキリストの私たち一人一人に問題を見ている方と一人一人にイエスキリストの何を癒しを宣言する、言葉によるとマイナス ますということにも注意しなさい。ある方に言っても否定的なことを言う、こう口に出してしまうために、その自分が言っている言葉によって自分が回復するということが起こっている方がいます。それあなたはその否定的な言葉というのをやめ、私の言葉を語ってきなさいとおっしゃわられます。私はあなたの内側に私の言葉を既に与えているとおっしゃわられます。それを語りなさい、その希望を語りなさい、その言葉を語りなさいとおっしゃわられます。腰痛のためにお願いします。イエスキスのその方々の腰の痛みを意識したのはないのです。ステージの状態、はい、目がですね、ある方のためにお願いします。目の、視力の低下、また目の病、また白内障、緑内障、またなんかこう涙目になってくる症状とか、目のあらゆる症状のためにします。エスキスのと一人の目の症状やエスキスの皆によってみせる正常な状態、はい、感謝を通して私がなす技というのはさらに非常に多くある、またまだ多く残されているとしておられます。あなたは、あなた方はその感謝をさらに徹底してきなさい。この隅々に至るまで感謝をしてきなさい。こうまだこう感謝がこう満ちてない部分に関して、さらにこう、その光を当て、そこに感謝をしてきなさいとしておられます。その中で私はこのあなたの霊の目を開き、新しいことを開いていくとしておられます。感謝を通して新しい扉が開かれ、新しい解決が与えられているのを見るとしておられます。また過去のことに関しても、なんかすごくこの、傷んでいて、またそのことをこう触れたくないという方がいますが、しかしそのこともこう主の前に出して感謝をしてください。その中でそのことの益というのを主が確かに表していかれるとしておられます。皆様感謝します。私たち一人一人触れてくださったことをありがとうございます。またこのタイムを持っている方々に触れてくださったことをありがとうございます。主が皆様らしくされたことを感謝いたします。しかも私はあなた方一人一人新しいことを成していくとしておられます。それは最初にこう悪いと思えることから始まってくる方々もいますが、しかしそれは全てを新しくする私の見てであるとしておられます。そしてまず感謝をし、また私に目を向けていきなさい、私の計画を聞いていきなさいとおっしゃっております。愛する皆さん、この時を感謝します。あなたの皆を褒めます。イエス様のお名前によってお願いいたします。
アーメン。
お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い一度、私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではお知らせいたします。証拠の内側をご覧ください。